第四章、都市の雑草。訴訟の裁きは月番奉行の役宅で、月々回り持ちの定めである。今月は南が月番だった。目安方の小林勘蔵も、吟味役の市川義平太も、下役たちも、そのためめっきり公務が増え、湯沸かし部屋で同僚たちの世間話もめったに聞けなかった。おう、ずいぶん早いご出資だが。やあ、義平太か。今朝ばかりは自分が一番の早出だろうと自負してきたら、もう役宅の机に向かっているとは驚いた。いや、ちと調べ物を仰せつかってな。昼中はシラスが多くてできんので、2、3日、明け方出勤を続けておる。なんだ、調べ物とは。いや、やっていると面白いぞ。色気の方だからな。なるほど。同僚の中でも、兄弟以上にも親しくしている間なので、市川義平太は、小林勘蔵の机の上を覗いて、そこらの書類を手に取ってみた。江戸中の隠し売り女の統計やら、身元分けやら、宿の調査などだった。中に一通、享保初年調べの江戸の人口表もある。それによると、今江戸の総人口は501,404人。ということになっており、男女に分けると、男323,285人、女178,119人の分類になる。小林、この表は本当かな？あまりに男の数が女に比して多すぎるじゃないか。いや、その表は市民だけの数だから、大名の家中、お抱え町人、農役者、その他、参勤の各藩邸のものを入れると、どうしてとてもとてもそんな数ではない。もっと男の数が多くなるわけか。もちろん、江戸詰めの諸大名の大家族はほとんど男ばかりだからな。そうかな。そんなにまで江戸の男と女の数が、カタチンバだとは思わなかった。なるほど。これでは、女飢饉から、いろいろな犯罪が、のべつ起こるのも、無理はないな。諸大名の家中は、どうも調べにくいが、少なく見ても、参勤交代制で、常時に、20万人以上は、江戸にいることは確かだ。それがみんな、妻子は国元だから、それらを計算すると、ざっと江戸の男と女は、男3倍、女3分の1ぐらいになる。しかも少ない女のめぼしいところは、大奥やら大名やら金持ちにもたれて。あはは、朝から変な話になったな。だが、お奉行はそんなことを調べさせて、何をなさろうというおつもりだろう。でたらめな市民の風紀を何とかなさりたいものと先頃からご思案しておられるようだ。何ともなるまい、こればかりは。今も言ったような男女の数の均衡が全く変しているのだから、その矛盾の上ではな。けれど、犯罪の枠ご見た目は、ここにあるとおっしゃって、梅毒の流行やら、いろいろな不幸の会員を捨ててはおけんと考えておられるようだ。だが、難しかろう。これも至難なお望みだ。どうも、我がお奉行は、至難なことのみ探しては、ご苦労しておられる形だ。苦労症というものだろうか。 まだ創業なので、役宅の机にも誰も出資していない。二人は顔を合わせると、奉行越前守の身を心から案じていた。越前守自身の身にも、他にも山ほどな難問題が山積みしているのに、この上なお、師匠整理などに手をつけ出したら、と、二人の舞はすぐその難を思って、越前守の健康までを心配した。これまで歴代の奉行のうちでも、師匠の整理や風紀粛正の問題に手を染めたものがないわけでは決してない。しかし、それをやり遂げた奉行は一人もいなかった。実際、江戸の夜の暗さのように、その頃の風紀の敏乱というものは、ちょっと、今日からでは想像もしがたい。船まんじゅう、けころ、よたか、びくみ、山猫、呼び出し、踊り子、白人、足摘み、地獄、影間、等等などの名は、皆それらの闇の花の代名詞だった。これを取り締まると、影は消える。けれど、たちまち、琴や小唄の稽古所、下田屋の貸し二階、寺院、寺屋敷、果ては、旗本の邸内までが人肉の位置になり、弊害はなおひどく、病毒や犯罪のあり方も、陰性の度を加えるばかりだった。特に、寺院や旗本屋敷に隠し売り女をかくまって、ひそと、労力のない利をむさぼる習慣は、以来、抜けきらないものになって、これが、流営の大奥とも、いつの間にか、肉欲の地下道を作り、奉行所の力でも、今では、老子として触れがたいものにすら、なっていた。手をつければ、事故が危ない。しかし、手を下さなければ、町奉行として、雑草を抜きながら、実は雑草の根は抜いていないような、愚かなる繰り返しをお役目にやっているだけのものになる。お、話に紛れてしまったが、達はあの後何か知らせてきたか？いや、何も。では、山本草太からも何の頼りなしか？ありそうなものだと、心待ちしているのだが、肝臓の心持ちは共に義平太の心持ちでもあった。こう二人にとっては、越前守が神職を忘れてやっている、江戸火消しの創立や、橋梁交通の改善や、風紀問題などの市政改善のことよりも、もっともっと越前守自身にとっての、致命的な宿題に、ここ一月余りは身も痩せるような影の苦心をしているのである。その打開について、越前守も了解の上で役所を辞め、奉行所の外にあって、堀留めの五人組強盗の巣を探索しているもう一名の奮警の友、山本草太の頼りこそ、明日に夕べに、こう二人が言わず語らず待ち抜いているものだった。二つの秘宝。差し入れ茶屋のお次は、ゆうべ、草太と船頭の源吉について、堀の茶漬け屋へ行き、今日の昼少し前に帰っていたが、人に頼んではもしやのことが心配になるし、自分が奉行所の中へ行くわけには行かないし、と、例の草太から頼まれてきた連絡の手紙を帯の間に持って気が気ではない様子だった。店の石焼き豆腐は、寄り木部屋や同心部屋へも折々出前に入るので、もし注文があったら、 自分が岡持ちを下げて、などと考えていたが、昼も過ぎたせいか、店には客がいっぱいだが、役宅からはおあつらえもない。すると、黄昏近く。お次さん、いるか？偶然、小林勘蔵が、四五日前に彼女の手からよそへ頼んでくれた合わせの仕立て代を払いに顔を見せた。まあ、そんなものよろしいんですのに。いや、取ってもらわないと。これからわがままが頼めないから。そうですか。じゃあ、いただいておきますが、うちのお店も奉行所に御用のあるお客様たちのために、こう繁盛しているのですから、せめて何なりとご不自由なご用は遠慮なくおっしゃってくださいまし。そこには人がいたので、お次は庭向きの小座敷の方へ茶を運んで、どうぞこちらで一服遊ばして、と敷物を勧めた。肝臓も実は人なきところでお次の口から、以後の蒼太の動静を知りたくて来たらしく、勧められるまま腰掛けて、ふっさりと藤が咲いたね。白と紫と、そよ風に動くたび、いい匂いがする。彼が独り言を言っている間に、お次はあたりを見て、帯の間から小さく折った手紙を、そっと肝臓の手のそばへ置いた。肝臓は黙って庭向きに腰掛けたまま、目早く読み下していたが、はっと顔色も変え、声も落として。お次さん、お前も行ったのか、堀江。
ええ、茶漬け屋のおかみさんの口からすっかりわかったと、蒼太様は、ひどくむしゃぶるいしておりましたが、何かそのお手紙にも良い手がかりがあったと書いてございましたか？
うん。短所はつかめたらしいが、蒼太一人でその先の御印伝下まで行くとあるのが気がかりだ。
どうしてです？
そこは悪党の巣。下手をしたら命が危ない。
蒼太様のお命が。
お次は唇を白くした。彼女の前で無造作に蒼太の命が危ないなどと言って、いじらしい恋仲を脅かしたのを心ない技とは思ったが、肝臓の直感は偽りなく、蒼太危うしと彼の心をもただならずせき立てていた。お次さんも一緒に来るか？
どこへです？
牛込の市川楽王の家。義平太の父の屋敷だ。今日は二人とも明け方から役宅へ詰めたので、少し早めに帰ろうと一緒に役宅を出たが、彼は思案に余る相談事もあるから、父の屋敷へ回ると言って別れたのだ。
お邪魔でなければ。
いや、お次さんこそ、夕べに続く今夜、疲れていなければ来てほしいが。
お供いたしましょう。夕べも今朝も、船の中では、たんと居眠りましたから、そんなでもございませぬ。
お次は、店の裏から出た。その間に、小林勘蔵は、もう一度、役宅の同心部屋へかけて戻り、夜詰め晩へ何か言い残して隙屋橋のたもとへ出てきた。人目に立つ、かごを拾おう。お次も乗せて牛込の柳町へ急がせた。町医者らしい門作り。市を通じると楽王自身が式台へ出てきて、よ、これはお珍しい、さあ、と、奥へ生じていく。友達の父なので、
小林勘蔵もかねてから親しくしている間。お次を引き合わせ、さて、その事件についてですがと、早速。義平太殿もこちらへ参っておられるはずですが。いや、せがれはしばらく見えんが。じゃあ、痕跡まだ見えておられませんか。来ることにはなっておるが、まだ見えん。何か、例の事件について、目鼻がおつきかの。明日をも待っておられないので。やれ、それはめでたいな。老人はすでに、南の手で事件の解決は見たもののように、喜び抜いた。そこで、夕飯の地層になっていると、息せえて、額に汗をにじませた市川義平太があらあらと入ってきて、いや、来ておられたか。こっちから尋ねようかと思っていたのだ。おう、お次さんも。共に前へ着いたものの、義平太はいつになく酒も控え、早飯に食べ終わって。実は、昨日も立ち寄ったばかりだから、無駄とは思ったが、ふと気になって、目明かしの辰のうちを覗いてみたところが、彼から沙汰が来ていた。え、辰の方にも何か手がかりがあったのか。辰蔵が下に使っている判事というのが、ちょうど俺のいる時にすっ飛んできて、大変だというのだ。え、大変とは。宗太の一命が今夜中にもあるかないか知れないという知らせだ。何しろ今度のことは一切役宅へは表立って連絡に来るなと言ってあったものだから、達蔵も弱ったらしい。どこへこの急を知らせようかと。無理もない。しかし、お次さんの手から知らせを受けたのも今だし。辰の方から聞くのもたった今だ。何をどうする暇もありはしない。急転直下というやつだ。何しろ、宗太が若い。手がかりをつかむや否や、町も準備もしていられないで、直ちにただ一人で敵地へ踏み込んでいったらしい。まず、義平太から判事のもたらした知らせを語った。目明かしの達蔵は、その長い経験と、老練で、しかも、実直なところを、二人に見込まれて、今度の事件と、裏面の肘も、残らず、打ち明けられていた。達が頼まれた役は、宗太の身に、万一がないように、常に宗太の出入りを、見守っていてくれということだった。大きな事件。あるいは悪の仲間へ挑戦を示すときは、必ずそのものへ恐ろしい毒手、迫害、あらゆる魔の手が伸びてくるものだ。二人の友情は、宗太のためにその危険を何よりも案じたのである。だから、夕べの宗太の船にも、達と判事との乗ったもう一艘の小舟が絶えず守るように、後から漕いでいたわけだった。達は、宗太の知ったことを、同時にすべて知った。宗太が堀の茶漬け屋から、根岸の御印伝下へ急がせたことも、そしてまた、そこの寺屋敷の門を出た、二つの絵日傘をつけていった宗太が、あっという間に、うぐいす橋の上で、不意に後ろから締め付けた、三名の教官のために、息の根を止められたように引きずられて行き、そのまま寺屋敷の一軒のうちへ吸い込まれるように隠れてしまった瞬間の出来事までを、達は目に見ていたのである。なぜ助けなかったかを、連絡の判事になじってみても無理であった。相手は、腕力の強そうな浪人ばかり三名だったというし、しかも、そばにいたわけではないし、 あっという間にことは済んでしまっていたという。裁く者にも裁きあれ。今夜中にも、蒼太の一命が危ういという事態は、一刻も二人をそこに落ち着かせなかった。すでに魔の全貌は明らかにされた。義平太と肝臓とは、すぐ手入れの示し合わせを遂げた。もう夜だったが、判事は指令を受けて奉行所へ飛んで行った。二人は身支度を揃えて実手を束さみ、お次さんも蒼太の身が心配で帰るにも帰れまい。ひょっとしたら行った先で一役頼むことがあるかもしれない。怪我はさせないから一緒に来たがいい。肝臓は楽王へもお騒がせしましたが、これでまず、堀留の一件は、南の手で上げてしまう確信ができました。いずれまた、と、そこそこに辞して、お次と共に玄関へ立ちかけた。常に北町奉行との競争心に燃え、南びいきに躍起となる市川楽王が、なぜか二人の門出にも浮かぬ顔をして、せがれ。ちょっと待て、と、義平太を呼び返した。何かご用ですか？どうも、わしには不安がある。肝臓殿を待たせてすまぬが、ちょっとそちだけでも別室へ顔を貸せ。お安いことです。義平太は、一間に入って座るとすぐ怖い父の顔を真ん前に見た。これ、せがれ。不心得いたすなよ。何がですか？何が不心得で？いやさ。こうに流行って二人とも迂闊なことをいたすなというのだ。どうも、お父上の言葉は腑に落ちませんが。じゃあ言うが、貴様たちは越前の神様を犠牲にしても、五人組の族をあげる気かの。心得ぬことをおっしゃいます。山本蒼太も小林肝臓も、また各有義平太も、三遊血をすすり合って、大岡越前の神様のお体を、何とかして守り抜きたい一心でいるのです。お父上のお言葉は、心外です。義平太は、涙を浮かべて語気を高めた。老齢の父親も涙に弱く、この目を見るとすぐ自分のまぶたも赤くした。しかし、頑固に首を振って、それではそちたちの誠意とやっていることとが矛盾しはせぬか。最前からの話を聞いておると、族の五人組のうち、女二人は、越前の神様が、お若い頃に犯した過ちの、悪縁を持つ親子ではないか。今日まで、お父上にすら隠しておりましたが、まったく、その親子は、越前の神様が、放埒の時代に、ふとちぎった女性と、その女との間になした、ご実子なのでございます。ね。滅相もない、と、楽王は、我が子の口から聞くのすら、鈍るいして世間の耳を恐れた。そして、土のような顔色に吐息をたたえて、せがれよ、恐ろしいことだぞ。他のお役にならば、まだ知らぬこと。人を裁く大岡殿が、何ぞ計らん。自身にそんな過去を持っていたと知れたら、世間の者の怒りはどうじゃ。お上のお咎めはもちろんじゃが、わしは裁かれる人々の怒りが怖い。やめやめ。この事件に手をつけることは断じてやめたがいい。では、
北町奉行の者の手へ預けますか。馬鹿を申せ。そんな卑劣なわしではない。この楽王とても、大岡殿の得難い町奉行であることは、誰よりも存じておる。かつての歴代の町奉行には、なしあたわぬ姿勢や、旧兵改革も、あの御仁はやると信念しておられる。だから、惜しいのだ。楽王も、息子に劣らず、耳を赤くして、言葉も熱していた。たまたま、いずべき時に入れた、得難い名奉行を、あたらお若い時の一家室のため、無残な敗北者として地位を引かせ、さらにまた、世相の悪を手をこまねえて見ておるのは、悲しむべき領民の嘆きだ。五代綱吉公の世から、十数年もの間、犬の下にも置かれて、やっと吉宗公のお代替わりを見、やれやれと長雨の雲の切れ間を見たようにほっとしかけた今においてじゃ。どうあっても大岡殿のごとき人物を腐った古池のような理事の中に生かしておかねばならん。存分に働いていただかねばならん。だからですよ、父上、と、義平太は乗り出してしっかと父の手を握りしめ、我々若い尻どもは久しく渇望していたお奉行を、この人こそと越前の神様の人間に見たのです。だから、自分たちの若い力ではできがたいことを越前の神様にやり遂げていただかねばなりません。その同じ気持ちから、宗太、勘蔵、義平太の三名は、固い約束を結び、志の上において、義の兄弟ともなったのです。お父上、ご安心ください。けれど、もしそちたちの手で、事件の一味を絡め取ったら、これや当然、越前の神様の過去が、白日に出ることになる。そんな馬鹿をやってどうする。では、お父上のお考えは、知れたことじゃ。何じら、浪人して族の五名を切っちまえ。どうせ、知らすとなっても、獄門と決まっておる奴らではないか。ダメです、その策は。なぜじゃ。その考えは、はじめに私たち若者がすぐ思いついたことですが、越前の神様には断じてお許しになりません。何？大岡殿が許さぬ。では、大岡殿は、そんな死罪の族の命と自身の大事な身とを取り替える気でおられるのか？そう単純なお考えでもありません。越前の神様のお覚悟は、ご自身も裁かれることを望んでおられ、いかに遠い過去の過ちでも、自分の成した罪に対し、苦しむだけ苦しもうと、あえて天の処罰を身に待っておられまする。じゃあ、せっかくのお奉行の職も引かねばならんではないか。大岡殿のご謙虚はわかるが、自身の使命の大を自覚しておいでにならん。残念じゃ。わしがご意見申してさような症状的なお考えは翻してもらおう。そうは参りません。あのお方がひとたびこうと思い極めたこと、決して動くものではございません。言われてみれば、楽王にも自信はない。しからば、そちたちは一体、この難問題を、どうして、越前の神様のお体にもつつがなきよう、始末いたす考えか。何の考えもありません。志願なしか。ただ、 越前の神様のご意志のままに誠意を尽くしてやるだけです。決して私心にくらむなよとはいつもですが、このことについても固く申し渡されたことでした。ですから、もし越前の神様のご面目上、ご切腹とあれば、誠に不幸の罪を重ねますが、私もまた小林勘造も山本翔太も座を並べて自陣いたすつもりです。よろしい。楽王はもう反対しなかった。非常に大きな目と思わず出た声とに彼も覚悟を込めて言い渡した。それほどまで公明に自己の裁きも天の処罰もというなら大いにやれ。止めはせん。わしとて止めはせん。早く行け。では、心せきますゆえ。義平太は立って襖から廊下へ出た。そして、そこに佇んで心を打たれていた友の小林勘造とはっと顔を合わせ、お互いの熱類をまつげに相見て、濡れた手を固く握り合った。のこぎり。ふと気がついてみると、自分は荒縄で鞠のように縛られている。陰湿な匂いに満ち、あたりは真っ暗だ。どこかの床下に違いない。蒼太は何を考えるよりも先に無意識にすぐ立ちかけた。けれど、当然、床板の裏か何かにゴツンと頭をぶつけてまた腰をついてしまった。あ、と、めまいを覚えて蒼太は再び気が遠くなりかけた。だが、その時すぐ彼の頭の上で、人声が聞こえたのである。おや、変な物音がしたぜ。ごとんと。なあに、野郎が正気づいてもがき出したのに違えねえ。そうか。うっかり忘れていたが、逃げやしめえな。大丈夫。がんじがらめに土台柱へくくりつけてある。室内の声は三四人らしく聞こえる。蒼太には皆聞き覚えのない声ばかりだ。どこだろう？ここは。ようやく蒼太は前後の記憶をたどり始めた。お袖とお縁とが連れ立って寺屋敷の門から出て行くのをつけて、うぐいす谷の橋の上まで差し掛かったとき、その刹那からの記憶がうつんと切れていた。そうだ。あのとき、不意に何者かが自分の後ろから組みついて、いきなり喉笛を締め付けてきた。確か、相手は三人ほどと覚えたが、不覚にもそのまま自分は混沌したものと見える。それからどこへ運ばれてきたか、その間の経路は全く思い出せないのである。しかし、山本蒼太は案外うろたえもせず、絶望的な様子もない。彼は仮に自分の命が声切り終わるとしても、もう使命の大半は果たしているという安心と見通しを抱いていた。堀の茶漬け屋で船頭の源吉とお次に別れるとき、お次の手、これを奉行所の市川義平太か小林勘造に渡すようにと託しておいた走り書きの一通が、今となってみれば転友だった。外部との唯一の連絡となり、巧妙ともなっている。あの一通には、堀の茶漬け屋で探り得た事件の 伏在人物や経路やまた自分が単身で化け物行部たちの末これから行くともしたためておいた。来る。今に義兵太か肝臓かがきっと手配してやってくる。彼は信念して目を閉じた。今になって体中の痛みが知覚されてくる。夜か昼か何時かもわからない。が、うぐいす橋の上からそう長い時間が過ぎたとは考えられない。遠くもない鐘の音が聞こえた。寛永寺の鐘だ。とすれば、ここはやはり上野に近い御印殿あたりだろう。あの、化け物行部の寺屋敷か。そうだ、そんな気がされる。その時の鐘を何度か聞いた。やがて、暮れ六つが数えられた。旦那、山本の旦那。低い声がどこかで呼ぶ。腹を据えて居眠っていた山本草太は、夢かと疑うように見回した。旦那、立つです。立つぞですよ。わかりますか？聞き取れないような小声だが、確かに床上の声ではない。草太は闇に慣れた瞳を一方へ凝らした。ガマのように腹ばいになった人影が、もう一つ先の土台柱の下にかがまっている。南の同心部屋から目明かし部屋を通じても一番古顔と言われる目明かしの立つ。その立つ像に違いなかった。お、立つか。ちっと、立つは手を振った。そして、しきりに手招きしている。地続きの同じ床下ではあるが、よく見ると、草太のいるところは、太い木材を横に回し、マス型に区切られていて、内から出ることも、外から近づくこともできないようになっていた。ギー、ギー、ギーと、ゆるい、低い異様な音が、すぐし始めた。タツの手元で、ノコギリの刃がうごめいている。床上の室内で何かわずかな物音がしても、タツはすぐノコギリの手を止めた。耳を澄まし、目を配り、そしてまた忍びやかにギーギーと弾き始めた。病根全焼。十数軒もある寺侍の屋敷町のうちの一軒だが、その一軒もなかなか広い。すべてが寛永寺の輪王寺宮に付属し、宮家を重に特権を持っている。日が暮れると、あっちの門には合い引きの男女が隠れ、こっちの門には幕徒や悪旗本が、公然と入っていく。中には隠し売り女を置き、板前を持ち、怪しげな小唄やサミの水上司が植え込みの奥から漏れてくるのもある。だから、輪王寺の寺侍の株は、普通の御家人株の売買よりもはるかに高い。また、めったに売り物は出ない。化け物行部とその一類のものは、もうここに住んでから久しい年月になるが、株に元を出しておいたおかげはあって、今日までこの悪の古巣に不安を覚えたことはなかった。ところが、今朝、恐れ同縁が堺町の歌舞伎見物に行くというので、大亀やあの重や、赤西三平などで後を見送っていると、物陰から異様な敏捷さで
二つの絵日傘をつけていったものがある。
三人はすぐ悟った。ワルの直感だ。
ウグイス橋の上でその男をとっちめた。そして非常な速さで寺屋敷へ担ぎ込み、確かにこいつは北か南の同心か与力に違えねえと見極めて、散々足蹴りや棒切れののしをくれて、室内の畳を上げ、床下の生けすと彼らが呼んでいるマスの中へ放り込んでおいたのである。
親分、なぜ野郎を一思いに叩き殺しちゃいけねえんですか。
赤西三平は不平面だった。あの銃や大亀よりも彼は残忍性に強く殺人癖を持っていた。
バカ言え。
行部は大津枕へ教則代わりの肘を支えて万年寝床にあぐらを組んでいた。
生かしておけば何かの駆け引きにはなろう。
殺そうと思えば今でも殺せる。大亀は今朝からしきりに動揺していた。もうここにいるのが不安でならない顔つきなのだ。
どうも、堀留め以来、少しここの古巣も安心できなくなった、親分。
なんだ、亀。
もう、江戸も良いほどに見切りをつけて、いつも親分が、時節が来たらと口癖に言っている、西国のなんとか島へ、もうそろそろ落ちて行こうじゃありませんか。
今年は行こう。だが、もう少し持病の喘息が良くならねえことには、俺の体が動けねえ。
一体、その島っていうのは、どこなんです?
そいつは、誰にも口外できない仲間の約束になっている。向こうへ行くまで勘弁しねえ。
いつもそう言うから聞かずにいるんだが、仲間起きてとおっしゃって、一体ここにいる三人などは仲間内には入らねえわけなんですか。
島の仲間というのは、抜け貝だけの仲間を言うんだ。悪く取るなよ。あの仲間の棟梁というのは、ケチな江戸や何話を稼ぎ場としているのとは違って、ちっと桁違いの大物だ。
なるほどね。それじゃあこちとらは、売信のまた家来ぐらいなとこなんで。
まあ、そんなわけだろう。だが、将軍家が代替わりもせずに、もう少し犬久保綱吉の人間失格時代と、おめでたい自滅世相の代が続けば、おめえたちにも一役買わせて、もっともっと、面白い時勢を見せてやれたんだが、惜しいことに馬鹿将軍が死んでしまい、今の八代吉宗になっちまったので、その方は、もう見込みがねえ。
その方って言うと、
あの鋳造は、かねてからうすうすそれに多分な興味を抱いていたらしく、この時と突っ込んで行部に尋ねた。
今だから言ってしまうが、と、行部は持ち前の席を端と共に花紙に包んでからこう話した。
元禄の中頃から西国方面の抜け貝仲間は急激に数と力を加え、莫大な利を占めて巨財を持つとともに、外国製の武器火薬なども密かに諸々の島へ蓄え出した。
理に悪と人間は名と地位である。
国金の抜け貝では白昼晴れて金遣いもできず、祇園島原で大臣遊びもすぐ足がつく。
犬久保の悪性のもとで天下不平の声に満ちている。 世相は腐り、道義は乱脈だ。今ならやれるぞ、と、類をもって集まる浪人どもやら、西国大名の野心家の家臣なども、気脈を通じて、ここにいつか、もっともらしい幕府転覆の名役書などが寄贈されていた。刑部は、江戸表における一暴飲だった。彼の任務は、時節の来るまで世相を不安と大敗とに後を限り据えただらせてしまうことにある。家は旗本だったが、すぐに配下を命ぜられ、家財は飲みつぶし、およそ旗本悪のうちの典型であった彼には、一山これに張り込むにはもってこいの僧侶だった。というわけさ。一頃は俺も密かに一条一国を夢見たが、自堕落のたたりで世が腐るより先に、こっちの体が喘息闇の万年床に伏すみとなってしまった。悪の生涯もやって通ってきてみりゃ、あぶくみたいな儚さだ。こんなことなら、達者のうちに魂を入れ替えて、善人になっておいた方が、まだ往生際が楽だったのにと、後悔もされる。人間、やんじまっちゃ、金も色気もあったものじゃねえ。俺もあの世のお迎えが遠くねえと見えるよ。かつて、お首にも吐かなかった過去の秘密を言ってしまったせいか、行部にしては、珍しくも、ふと哀れな人間的十戒を漏らした。ええ、縁起でもねえ。鶴亀、鶴亀。つまらねえことを、親分ほどの悪党が、と、三人は手を振り合ったが、悪党症の深いものほど、実は、絶え間なき死に際の思いに疲れ、折りあれば、哀れな人間本来の本音を聞いてもらいたいのであった。嫌に今日は湿っぽくくれてしまったぜ。ケーキ直しに一杯やろう。誰か出て行って、天夜物をあつらえ、明かりをつけると、行部の枕元で組み交わした。酒を含むとすぐ咳になるので、行部は、杯も手に触れない。何のために生涯日陰に送り、自らの悪夢にうなされ、こんな万年どこの主になって終わるのかと、行部はまたも愚痴になる。親分も泣きが回った。どうかしたぜ。あいにくとお袖さんはそばにいねえし、いりゃあまた、悪たりを言われるさ。以前のお袖さんとは違って、二十歳頃の毎日の泣き暮らしを、今じゃ、病人の親分が、なし崩しに、仇を取られているようなもんだ。それにしても、お縁さんも遅いじゃねえか。なんの、堺町の芝居見だもの、まだまだ。二番狂言という頃、カゴで帰っても、この根岸までじゃ、夜中近くにもなる。何か、土産があるだろう。それまで飲んでいるとするか。親分もどうです、お一つ。ダメだ。行部は力なく手を振って、その手が間に合わないように、また咳を抑えた。その時、何を感じたか、大亀が、あ、変だぞ。肺を落として、不意に、突っ立った。終幕。気長に半時もかけて、達蔵は、横の角材を、のこぎりで、二箇所も切った。肺よりやいな、脇差しで、山本草太の縄目を切り払い、
その脇差しを手に持たせて、さ、早く、そっと。飼い抱くようにして、ソータの体と一緒に、切り破った床下の生けすから出ようとした。するとその時、外の明るい星明かりに、誰か、二本の足だけの影が見えた。はっと、身を返したその肩が、一つの土台柱へぶつかると、自分でも驚くような音がした。しまった、と、達蔵は途端に頭上の光へ叫んでしまった。不意に、畳一枚分の床板が上から取り除かれたのである。あの獣、三平、大亀と三つの顔が一緒に覗いた。やろう。殴り落としに三本の刀が四角な闇の穴を乱打した。が、ソータもタツも白い切っ先の雨を辛くも避けて、とっさの身体を考えた。二人にとってのこの瞬間は、まさに絶体絶命に思われた。なぜならば、先に見た外の足だけの人影は、いつか五人となり、十人となり、さらに数を増して、この床下へ、方位系に這い進んできたのであった。だが、達蔵はそれらの黒い影が這いつつ来る各々の手に白い短い光物を携えているのを知って、おう、ハンジか、と一人へ呼んだ。答えはないが、彼の声を知ると無数の影は一斉にそこのマスト台を破って光の下に集まり、猛然とごようごようの声を叫びかけた。室内では、それにも勝る物音が起きた。三平、三平。床板を、その畳を早く追っ伏せろ。床口を閉めてからにしろ。行部のわめきに違いない。彼も寝床を蹴って、猛然と台頭を引き抜いた。だが、赤西三平がそこへ戻って、床口を塞ぐいとまもなく、すでに三人、五人、十人と踊り上がった同心と取り手は、そこらの部屋に充満していた。襖の倒れる音、格闘するやなり。ドドドッと、行部は縁に駆け出して、うぬら。ものすごい眼光を、追い慕う取り手たちにカッと投げた。化け物と異名のある彼が最後と知って怒った顔は近づき得ないものだった。それ、許可を逃すな。同心の一人は体当たりに十手を踊らせた。行部が牙を噛み鳴らした声とともに初めてそこに血の犠牲を見、同心の体は宙へかかとを上げて庭先へ転げ落ちた。バリバリという物音は逃げ足の早かった大亀が台所部屋の竹窓を破ってシャニムに逃げ出そうとしているものだった。こいつ、飛びかかった二人の取り手が彼の両足を引っ張った。大亀は畳の上にもんどり打って仰向けになり、足技を尽くして羽を切ると、必死の勢いで勝手の雨戸を体で突き破った。お、亀か。ダメだぞ、こっちも。ええ、くぐりドア。外にもいっぱいな取り手の群れと御用提灯だ。じゃあ、裏門か隣へ塀越しに。そこも取り手だ。大亀、無念ながら年貢の納め時が来たようだ。何の、俺は死ぬのは嫌だ。おう、あの御用提灯は南町奉行所のものじゃねえか。南のなら俺は助かる。俺は大岡一十郎の、いや、大岡越前守のいとこにあたるものだ。
そうだ。俺は、越前の神のいとこ、亀次郎だぞ。召し取ってみろ。町奉行越前の旧悪も、しらすで喋り立ててやるから。彼は、上ごとのように、ののしりののしり逃げ回っていたが、その亀次郎御用、と、林家へ塀越しに逃げようとしたところを、小林勘蔵の手で汲み取られた。彼は、まだ吠えた。越前の神に会わせろ。越前の神に言い分があるんだぞ。さあ、引くならどこへでも引いて行け。一方、赤西三平も、裏の井戸端で包囲され、ついに縄にかかった。あのは見つからない。
なやか、床下か。
おう、屋根を見ろ。取り手たちが、あなた、こなた、試作を乱し合っていたとき、屋内の一部屋から赤い火口がパッと刺した。
巨怪だ。
行部。それを求めていた市川義平太が駆け上がって、すぐに火となっている障子際に近づくと、
寄るな、馬鹿野郎。
さすが大役である。自ら火を放って、立ち腹を切りかけてみた。赤不動の土葬を見るような彼の一瞬の顔は、静止もできないものだったが、義平太は火をくぐって、完全その悪像へ組みついていった。だが、からげてみると、行部は舌を噛んでいた。
鴨屋さん、火事じゃないかい？空が赤いが。
本当に、火事のようですぜ。
どこ？
さあ。
ちょっと、籠から下ろしておくれ。
うぐいす橋の崖坂を下に見て、ちょうどその頃、二丁の籠が女の客を二人下ろしていた。お袖とお縁であった。堺町の歌舞伎飴の土産を持って、星と人の散り混じる夜空を仰いで、しばらく何か考えていた。
かおやさん、ご苦労さん、ここでいいのよ。
お縁と一緒に坂を下って、うぐいす谷の橋だもとまで来ると、彼女の六感は何かをもう悟ったらしく、
お縁、行けないよ。
急に、元の上野の裏山の方へ走りかけた。
待て。
鋭い声が後を追った。しかし、あたりの山子たちは、彼女たち二つの影を、すぐ何事もないように、どこかへ隠した。